本日の聖書箇所は新約聖書ピリピ人への手紙第2章2節から8節になります。今日は12月の22日、日本全国あるいは時間の差があろうにしろ世界中でクリスマス礼拝が行われます。そのため今日はピリピ人の手紙第2章を選ばせていただきました。新約聖書の396ページピリピ人への手紙第2章2節から8節までお読みいたします。あなた方は同じ思いとなり同じ愛の心を持ち心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなくへりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに神と人の在り方を捨てられないとは考えずご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。第2章の2節でありますが、2節から5節まで読んでいきますと、心に留まる単語がございます。以前2章5節がこのように文語訳では訳されました。なんじらキリストイエスの心を心とせよ。そのため今日お手元の修法にプリントされている書題はキリストイエスの心を心とせよになっております。だから心に注目が集まります。しかしながら2節から5節まで改めてこの新科学2017を読んでいきますと数多く登場する単語は心ではないのです。そうではなく思いであります。したがってむしろ五節は、なんじら、キリストイエスの思いを思いとせよ。そのような翻訳がより正しくなります。したがって白板には、キリストの思いと書いておきました。二節に、私の喜びを満たしてくださいとあります。これは何も、パウロの個人的な喜びではなく教会全体の喜びでありまた神ご自身主キリストの喜びでもあります。教会が平和である同じ思いを持っている思いが一つになっている、それは家庭においてもそうでありますが教会においてはなおさらであります。したがって同じ思い、この思いとはどのような思いなのか共に学んでまいりましょう。三節にまいります。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなくへりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。 この平和を壊してしまう、神の教会の一致を破壊してしまう恐ろしい敵、パウロは二つ挙げております。それは利己的な思い、虚栄であります。利己的な思いとはどのような思いでしょうか。なかなか難しいのです。そのため欄外に注がついております。あるいは党派心、党派心という説明もまだ分かりづらいですね。それで今日は野心という言葉にいたします。野心です。競争心とも訳せますが、むしろ野心という言葉が当てはまるでありましょう。もう一つは虚栄です。虚栄は自慢することです。すなわち教会の中において自分こそが称賛に値するそういうものであるとうぬぼれることです。それが虚栄というものですね。このような野心あるいはうぬぼれ、それが教会の平和一致を壊してしまいます。教会の敵と言っていいでしょう。自己的な思い、虚栄、それは一体いつから始まったのでしょうか。創世記を思い出してください。あの恐ろしい蛇はアダム・エバをこのような言葉で誘惑をいたしました。この実食べるならば神のようになる、神のようになる、これが誘惑の言葉でありました。野心、そしてうぬぼれ、これはまさに神のようになりたい、その思いであります。サタン的な思いと言っていいでしょう。読んでいきますと分かりますが、パールはそれを敵としてあげ、逆に我々がどのような思いを抱くべきか明瞭にしております。三節の後半であります。へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。実行するのが非常に難しい困難な言葉として知られております。ですからもう少しレベルを下げますと、少なくとも自分よりも社会的地位あるいは身分と言ってもいいかもしれません。あるいはいろんな意味で弱い立場にある、あるいはまた自分よりもいろんな意味で才能が劣っている、そういう人であったとしてもその人を重んじる、その人を大切にする、いわゆる最近使うリスペクトすることであります。これがキリストの思いなんですね。4節、それぞれ自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい、思いやる心であります。以前私はハンナ・サーラビ学園、今は別の名前になっておりますに、学校の関係で週に一度通っておりました。ハンナ・サーラビ学園、その大勢の子どもたちは 本当に重度なのです。最も障害が重い、そういう人たちがそこで生活をしております。かつてそこで理事長をされていた方は鈴木誠先生でありました。クリスマスのこのような礼拝、あるいはクリスマス夕食会などに鈴木誠先生も何とか来てくださいました。その鈴木先生が4月の新しく採用される皆さんに向かってされる訓示ですね、毎年同じなのです。それはこれいうことです。この施設を学園と私は命令しました、命じました、名前をつけたというわけです。で、ここに、ね、いる人たち、子どもたちは私たちにとってどういう存在なのか、私たちはその人たちに使えるのだ、そして我々は使える資格がないのだ、使える資格がないけれども使える、つまり使えさせていただいているんだ、こういう思いを持って仕事をしてほしいっていうのが訓示の内容ですね。班のサーベル学園の人たち、皆もうほとんど成人になっております。もともと児童施設なんですが、しかしそういった人々に我々は使える、使いさせていただく、これこそが三節で聖書が言っている、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいの実践ではないでしょうか。パウロはその模範として主キリストを挙げます。五節、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。この思いを抱きなさいと言っております。キリストは神の見姿であられるのに、神と人の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。六節にはっきり書かれています通り、キリスト、御子は神ご自身であられました。御父、父なる神であります。御父と同質、同等の神であられたのです。私たちは聖書を読んでいくときに、三位一体の神に秩序があることがわかります。常に父、子、聖霊と言い表します。バッテスマの際にも、父子聖霊の御名においてあなたにバッテスマを授けますであります。必ずそうなのです。子父聖霊とか子聖霊父とか、そういうふうには言い表さないんですね。必ず父子聖霊であります。そういう三位一体の神の中で御子なるお方が父子聖霊ではなく子父聖霊となりたいという野心を持たれたら どうでしょうか。ましてや神ご自身であられるお方がご自分を虚しくされる、そんなことは嫌だ、そんなことはしたくないとされたらいかがでしょう。ご自分を虚しくされるとは、人間としての属性、人生を持たれることによって神としての属性、神性が制限されることを意味します。で、実際地上においてイエス様はそのようにご生涯を送られたのです。神であられました。完全な神であられました。にもかかわらずイエス様は人間としての制限をもって生活をされたのです。お腹が空きました。疲れました。先ほど賛美歌で歌いましたように本当に貧しくなられたのです。七節にあります通り、しもべの姿をとり、まさに人間と同じようになられたのです。そのありさまというものは、八節、自らを低くする、低くするお姿でありました。キリスト、御子なる方は、ではこれを強制されてそうなさったのでしょうか。父なる神から命令されてそうなさったのでしょうか。いえ、ご自分を虚しくして、自らを低くしてと表現されています通り、御子イエス様は、いやいやながらではなく喜んでそうなさったのです。ですから地上を歩まれた時に、私は父の御心を行うために来たと言われました。父の御心を行い、その技を成し遂げることが私の食物です、そのことが私の喜びですとイエス様は語られました。神であらゆる方が人となってきてくださり、そして低くなさってくださって、自分の意思を通さず父の御心、御父の御旨を行うことを喜びとしたのであります。これが地上の生涯における御父と御子の関係ですね。八節の最後に、死にまで、それも十字架の死にまで従われましたと書かれています。ただ単に死ぬだけではなく、その死というものは十字架の死であります。意味しているところは、十字架にかけられるもの、木にかけられるものは呪われたものであるなのです。イエス様の十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。父の御心を行うことを食物とされ、喜びとされ、自分からは何事もしない、父の御心のみを行われたお方であります。しかしイエス様の十字架の上で御父から見捨てられました。そこまで従順に従われたのです。これこそ三節で言っている野心、うぬぼれとは全く異なる、減り下って御父を 自分より優れた偉大なお方と思い、従順に従われるキリストの思いなのです。ですから、陸的な思い、虚栄、それはサタン的な思い、反キリストの思いが逆に互いに人を自分より優れたものと思う。これはキリストの思いなんですね。今日はこのクリスマスのこの日、故におられは下の段の11節見舞いに告白をしたいと思います。すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。キリストの思いを思いとしている、そういうものだけが成し得る信仰告白であります。もしキリストの思いではなく、利己的な思い、虚栄というサタン的な思いが心の内にあるとするならば、イエス・キリストは主ですと告白したとしても、それは口先だけです。形式です。キリストの思いを己が思いとして初めて、イエス・キリストは主ですと告白することができます。これこそアーメンと言える本物の告白ですね。主ですっていう言葉は、非常に当時のピリピの教会の人たちにとって重要な思いと言いましょうか、言葉では言い表すことができないような価値ある単語なのです。キリオスという言葉が使われています。このキリオスという言葉はですね、アレクサンドリアでもうヘブル語が、あるいはヘブライ語が読み書きできない、そういうユダヤ人たちのために、旧約聖書がギリシャ語に翻訳されました。これを70人訳と呼んでいます。ヘブル語をギリシャ語に翻訳するときに、ヘブル語の聖4文字ですよ、英語だと YHWH なんですが、これをヤーウェと発音する、多分そうだったのはありましょう、断定できませんが、この聖四文字を出てまいりますと、翻訳者はギリシャ語でキュリオスと翻訳したのです。だからイエス・キリストはヤウェです、キュリオスです、同じなんですね。当時はローマ皇帝が支配をしておりました。ローマ皇帝は自分がキュリオスと呼ばれることを喜びとしました。特にパウロの時代のネロ皇帝はそれを喜んだそうであります。しかしユダヤ人たちはローマ皇帝をキリオスと呼ぶことを断固拒否しました。何ならキリオスとは神ご自身を表すからです。ピリピっていう町、ローマ植民都市でした。その人口のですね、人々の3分の2以上はローマ人だったのです。元ローマの兵士たちで、 退役軍人たちがこの植民都市に大勢住んでおりました。そういうローマ人が大勢住んでいるフィリピという都市において、イエス・キリストがキリオスである、ローマ皇帝ネロではない、イエス・キリストが神であると告白することは重大なことでしたね。が、我々は今このクリスマスの時期に贖罪という偉大な御業を成し遂げてくださったナザレのイエス・キリストに対して、心からキリストの思いを持って、イエス・キリストは主ですと告白するならば、確かにジーサスの3行目、父なる神に栄光を期することができます。栄光を期するとはどんな意味なんでしょう。改めて考えると、あれ？なんていうふうに思うかもしれません。神に栄光を期するとは、別の言葉に言い換えるならば、神を崇めることです。父なる神を崇めることですね。御前にイエス・キリストは主ですと告白することによって、我々は神に栄光を期する、神を崇めるのであります。まさにそれこそがクリスマス礼拝ではないでしょうか。キリストの思いを自分の思いとする、改めてクリスマスのこの日に我々は原点に立ち返って、イエス・キリストは主です、この信仰告白に生きようではありませんか。お祈りします。父なる神様、ご一心を褒めたたえます。自己中心、あるいは虚栄、野心、虚栄、それはサタンの思いであり、そうではなく、あなたが私たちに期待されていること、それはキリストを模範として、キリストの思いを思いとすることである、そのように学びました。私たちも今日このクリスマスのこの日に、イエス・キリストは私の主ですと告白して、あなたを崇めます。主キリストのへりくだり、その謙虚、それは本当にまさに偉大であります。私たちも一人一人がキリストの弟子として、キリストの足跡、足跡に歩ませてくださるようにお願いします。あなたを心から褒めたたえ、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。